ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声。この番組は出生前診断、胎児の脳診断、絨毛検査、羊水検査を専門とするクリフム出生前診断クリニックがこれから赤ちゃんをお迎えする全ての人に役立つ情報をお届けする時間です。
番組宛てに質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。どうぞ最後までお付き合いください。
皆さんおはようございます。クリフム出生前診断クリニックのドクタープーです。
アシスタントの桑原あずさです。さて今週は先生、ずっと私も気になっていたことだったのですが、
はい、
ついにテーマにしてしまいました、
はい、
クリフムってどういう意味なんでしょう。今更ですけども
このクリフムというのはですね、はい、カタカナで書くとちょっと分かりにくいんですが、うんうん、英語で書くと CRIFM っていうふうに書きまして、うん、これは実はですね、コミュニケーション、リラクゼーション、インタラクションオブフィータスイズアンドマザーズって言いまして、はい、胎児とお母さんのコミュニケーション、うんうん、それからリラクゼーション、安らぎですね、それからインタラクションっていうのは相互の関係っていう、うん、
相互関係、
はい、はい、それを表すその頭文字を取ってクリフムと言っております。
そんな素敵なお名前だったわけですね、
はい、でももう一つ意味がありまして、はいはい、もう一つはですね、少し学術的になるんですが、うんうん、クリニカルリサーチインスティテュートオブフィータルメディシンと言いまして、
また全然違う言葉が出てきましたね、
はい、臨床胎児医学研究所というのの、まあ、略でもあります。
難しくなりました、
はい、
これどちらが先なんですか。
これは実はその胎児医学研究所の方が先なんですけれども、でも同時にコミュニケーション、リラクゼーション、インタラクションというのを考えていたので、はい、
ぴったりだったわけですね、
はい、
でも今おっしゃったそのコミュニケーションや相互関係、相互作用がやはりなされるクリニックなわけですか、
はい、そうですね、うん、これは一つはこのコミュニケーションとかリラクゼーション、うん、インタラクションというのは胎児とお母さんのというふうにはしてるんですけれども、うん、胎児とお母さんのその架け橋みたいなのをですね、
うん、
それをやっぱりこう手助けするというか、うんうん、そういう意味を込めてるんです。
いや、ね、コミュニケーションというのは本当に胎児とお母さんもちろんですけども、パパとかお父さんとか、うん、おじいちゃんおばあちゃんとかクリニックの方とか、
はい、
もうたくさんの人が
手
間
か
かるわけですもんね、
はい、
命って、
はい
はい、それこそ産婦人科の先生のこのクリニックのお話は、生まれる命って4月にお話しされてたじゃないですか、はい、死んでしまう命は病院ではたくさんね、それを防止したり迎えたりするっておっしゃってましたけど、はい、どちらの命も始まりも終わりもたくさんの人が動いて関わりがあるなって、
はい、
つい最近ちょっと危篤になった父がいましてね、
はい、
乗り越えたんですけど、
はい、よかったです。
もうね、どんなことがあってもみんなブワーって集まるんですよ、
はいはい、
夜中でも、
はい、
生まれた時もそうじゃないですか、
はい、
どんなことがあっても忙しい仕事があってもパッて来るでしょ、パパって、はい、命ってすごいなって改めて。
そうですね、
うん、
命がこう生まれてくるっていうのはやっぱりすごいことですよね、
本当に、はい、いやだから一つの命が始まるってこんなことなんだなと先生とお話しして思いますね、
はい、
で今実際にクリニックを運営されていて、
はい、
この付けられたお名前通りになっているなって思われますか。
そうですね、うん、私このコミュニケーション、リラクゼーション、インタラクションっていうのは常にやっぱりどのご家族、 どのご夫婦そしてお腹の赤ちゃんにもあるなっていうのはやっぱりいつも感じますね、
うん、そうなんですか、はい、けれどもしかしながらご夫婦関係があまり良くなかったり、例えば、うん、なんていうんですか、お母さんだけだったり、はい、ご事情とかでね、はい、そんなケースも少なからず
あります、
あれですよね、はい、
赤ちゃんがお腹にできちゃってからお別れしちゃったとかですね、
うんうんうん、そんなバージョンもあるわけですね、
はい、あるいはそれがもう本当に悲しいことに、その赤ちゃんが本当にできてからご主人が亡くなられてしまったようなケースもあります、うん、
離別だけではなく死別もあるわけですね、はいはい、そりゃそうです、
はい、
でもね、命はずっと毎日成長していくわけですもんね、はい、その辺ももうじゃあ全部この言葉の中に、
そうですね、うん、でもやっぱりどう考えてもやっぱ母は強いなって思いますね
まあ先生も筆頭にですけれども
、いやお母さんっていうのはやっぱり強いですね、
ああそうですか、
はい、やっぱりお腹の赤ちゃんを守っている、うん、もう本当に自分の体張って守ってるわけじゃないですか、
うんうんうん、
だからやっぱり女の人って最初はね、こう可愛らしくニャンニャンって言ってても
子供産んだら一気に変わるって言いますもんね、
そうなんですよ、
そそうですよ、
みんな強くなりますね、
なんか構ってくれないとか当たり前でしょって言われて、そんなこと言っちゃいけませんけどね、大事にしなきゃいけないけど、
いやでも本当に子供さん、はい、妊婦さんの時に見てたお母さんが、うんうん、その次の妊娠でまた来られたりとかしたら、うん、なんかえらい強くなって、
いやもう私もベビーマッサージの教室してたじゃないですか、赤ちゃんを抱っこする時にね、抱っこの仕方が分からなくて、
はいはい、
体にキュッて引き寄せずに、はい、手を伸ばしたまま、なんて本当に魚のねピチピチトレトレじゃなくて、はい、そんな状態で泣き止まないんですって来た人がいるんですよ
本当ですか、
腕を包帯巻いて腱鞘炎ですって、そりゃそうでしょ、ちょっと肘曲げてごらんって言ったら赤ちゃんがピタッと自分の体につくでしょ、はい、楽って、そこで気づかれたお母さんとかいます、
はいはい、
その方も今3人のお母さんになってますけど、はい、もう強い強い全然ですよ、ね、腕が痛いって泣いてたのはいつだったのっていうぐらいたくましくなってらっしゃいます、はいはい、
皆さんやっぱりどんどんたくましくなっていかれますね、うん、はい、
そんな姿も先生は見ていらっしゃるんですよね、はい、先生のところにはお一人目だけではなくて、お二人目三人目とか、
はい、
そのご兄弟でお世話になる方もいらっしゃるんですか、
結構たくさん、まあ、いわゆるリピーターさんですよね、
はいはい、
っていうのが結構いらっしゃって、もう多い人は5人目だったりとか、
すごい、はい、どこが少子化っていう感じですね、
は
い、
そうなんですよ、だからたくさん産む人は産むんだなって、はい、この前も7人目のお母さん来ました、
7人、
はい、
もう本当ありがとう日本って感じですよね、
そうなんですよ、私
はい、
総理大臣賞をぜひとも出してくださいって言いたいよねってお母さんに言ったんですけど、
国からお給料もらってると思います、
はい、もう本当に、はいはい、そういうご家族を支援してほしいと、
本当もうどんな職歴よりも素晴らしいです、7人育てるだけでも、
はい、
そうですか、
はい、
でも7人とも先生のところにお世話になって、
その方は5人かな、
うんうん、
はい、
上のお子さんぐらいからお世話になってらっしゃるんですね、
はい、そうですね、はい、
もうそうなったらちょっともうファミリーみたいな感じなんじゃないですか、
そうですね、本当に、で上の子供たちを連れてきてくださったりとかするんですよ、
そうなんですね、
この子がこんな大きくなったのって、は
い、こうやって超音波で見てたあの子だよねっていうことですよね、
で実際にうちには全てのこう画像とか残ってるので、うんうんうん、これあんただよなんて見せると、えみたいな、違う
親戚のおばちゃんみたいな話ですけども、
そうなんですよ、
でもこうやって話していると、はい、この出生前診断とかって聞くとちょっとかしこまった感じでね、はい、なんか検査だけ冷たいところでされて、はい終わり ABC みたいな感じでね、
はい、
なんかそんなので終わっちゃうのかなとか、
はい、
ちょっと思われがちなお名前じゃないですか、はい、検査自体が、はい、だけど実際にプー先生と出会われたら、
はい、
全然そんなことないなって皆さん思っていらっしゃるでしょうね、
どうですかね、どうか分かんないですけど、でも、はい、結構そうやってリピーターさん来てくださってて、うんうん、でやっぱりこの子の時ね、この子の時は本当に大変だったけど、うん、お世話になりましたって、こんなに大きくなりましたって言って皆さんこう連れてきてくださるんですよ、
はい、
だからそういうのを見ると、うん、なんか、ちょっと感無量ですね、はい、
その通われていた方たち同士でのコミュニティとかそういうのはあったりするんですか、
そういうのも、うん、なくはないです、
ああそうですか、
はいはい、
またそこで何かつながりとかがね、
そうですね、
できたらそれはそれでいいかもしれませんよね、
はいはい、
先生こちらのこのグリフム、今後 まあ、ずっと同じように胎児さんとの出会いを続けていかれると思うのですが、先生としてこの展望とか、もうちょっとこんな風にしていきたいななんていうのはあるんですか？
そうですね、はい、私、まあ、多分また後々話すと思うんですけれども、うんうんうん、赤ちゃんの脳っていうのを見るっていうのをかなり専門的にうちはやっているんですね、うん、なので、でもそれはもうほとんどの方がやっていないことで、うん、世界でもやってる人が本当ごく少数しかいない。
赤ちゃんの脳というのはお腹の中の赤ちゃん
の脳です、ね、です、はいはい、うん、でそれを診断する、うん、特にその大脳皮質というちょっとね、うん、難しいところを診断するんですけれども、うんうん、まあ、そういうのがやっぱりなかなかこう、まあ、広まっていかないというかですね、うんうんうん、っていうことがあるので、やっぱりこういう診断っていうのがもう少し多くの産婦人科の先生方にやっていただけるような、うん、世の中になっていけばいいかなというふうに思っていますね。
そうですね、はい、そしてまたそこの中の全ての思いはコミュニケーションだったり、
はい、
お母さんとお子さんの愛の力だったり、
はい、
リラクゼーションだったり、
はい、
そこがあるからこその診断なんだよっていうことを、はい、ただただ診断しましょうではないってことも、はい、一緒に広がっていったらいいですよね。
そうですね、だからそういうなんていうんですか、まあ、出生前診断のスピリッツみたいなものがですね、うんうんうん、もっとちゃんと広まってほしいなと、
うん、なんか変ななんかこう偏った思いとか気持ちだけで勝手に一人走りしてしまわずに、はい、
そうですね、
本当にどんなものなのかっていうのを知っていただきたいですよね、
は
い、
産婦人科の先生方にも知っていただきたいですし、もちろん患者さんにも知っていただきたいなっていうふうに思ってます、
はい、やはり今でも産婦人科の先生でもこう拒否じゃないですけど、
はい、
受け付け ないですっていう方もいらっしゃるわけですよね、
はい、受け付けないとか、うん、あなたそんな出生前診断受けてどうするんですかみたいなことを患者さんに問い詰めたりとかする先生方もいらっしゃるようなんですが、まあ、でもそういう先生に限ってご自分の娘さんが妊娠されるとプー先生お願いしますよみたいに言ってこられたりとかもするのですよ。なので、まあ、患者さんにはそんなこともあるんだよって、そんな風に思ってたらいいよっていう風に言ってます。
プー先生ってその日本ももちろんですけども、はい、世界中でお仕事されていらっしゃるじゃないですか、はい、講演会とかね、はい、なので本当にこれぞダイバーシティと言いますか、
はい、
いろんな方々と一緒にお仕事されて、みんな平たく同じ生き物の仲間、
はい
それが胎児まで及ぶという感じがいたしますので、はいはい、そういうふうに世の中や命を見れる人だからこそこの診断も同じ気持ちでできるのかもしれませんよね。
そうですね、はい、
こちらの番組では毎回ベイビーシャワーのご著書を、リスナーの1名の方にプレゼントしています。ご応募方法は番組の最後にご案内しておりますので、ぜひ小さな命と向き合った出生前診断9つの物語手に取っていただきたいなと思います。はい、先生今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
番組宛てに質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。そしてプレゼントをご応募される方は住所とお名前をお書き添えください。番組へのご感想やご意見もお待ちしております。今週も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ドクタープーと
桑原あずさがお届けしました。
また来週お耳にかかりましょう。